皆様、おはようございます。暖かい朝となりました。今朝は御言葉は朽ちない種というテーマで、この第一の手紙の一章の終わりの部分を見てまいります。先ほどお読みしましたが、22節をもう一度拝読してお祈りを捧げいたします。ペテロの手紙第1章22節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。天の父様、あなたの皆が聖なるものとしてされ崇められますように、あなたの恵みを今日も覚えさせてください。恵みのうちに救いを受け、恵みのうちに成長してゆけますように、互いの愛を主にあって実践できるように、こうしてあなたの御栄を表すことができますように、この説教を祝してください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど児童説教で、逃げ出してしまった、主を否んでしまったペテロがこの手紙を書いております。彼は復活の主にあって見事に立ち直り、そして大胆にキリストを述べ伝えた、身を結んで、そして教会のリーダーとされていきました。彼はパウロに先立って諸国を巡回して福音を述べ伝えていたのです。この手紙は小アジアの各地域に築かれた諸教会を励ますために書き送られた手紙です。この一章の最後の部分を見るにあたりまして、この一章を振り返りましょう。ペテロは人たちと共に、この小アジアのクリスチャンたち一人一人に、神様がどんなに素晴らしい救いの恵みを与えてくださったかを思い起こさせます。迫害が厳しくなった時代にあっても、救いの恵みはますます豊かになっていますと。確かに迫害、言い換えればいわれのない、敵対は悲しいことですけども、それはキリストご自身も受けた試練であり、後に称賛栄誉誉れに至ると彼は励まします。またあなた方はキリストを見てなくても信じている、そのことが大切なのです。現にあなた方はキリストにあって喜んでいるではないでしょうか。旧約時代の預言者たちはこの救いを自分たちで見ることはできませんでしたが、今の私たちのためにやがて救いの約束が実現するとあらかじめ約束してくれました。神様のご計画の素晴らしい救いをあなた方は受けており、また完成します。また神に喜ばれ、神と一つになって、これこそが清さですけども、自分を清くしなさいと。主はやがてすべての人を公正に裁かれます。そして報いてくださいます。この救いは キリストが十字架の犠牲と復活によってはっきりと示し保証されたのです。ここまで救いの素晴らしさと恵みを伝えた上で、イエス様も命じたように熱心に互いに愛し合いなさいとこの一章を閉じています。なぜ愛し合うことができるのか、ペテロは告げます。朽ちない種によってあなた方は愛の実を結ぶのです。朽ちない種、それはキリストの福音です。それによって私たちは愛の実を結ぶことを共に確かめてまいりましょう。第一に覚えたいことは、救われた者に互いに愛し合いなさいと主が命じておられることです。もう一度、22節を細かく見てまいりましょう。まず、あなた方は真理に従うことによってと冒頭にあります。あなた方は真理に従ったのです。真理とは何か、それは本当であるだけでなく、信頼するものを失望させないものです。つまり、どんな時にも何があっても信じていれば大丈夫と保証するのが真理なのです。私たちも人をがっかりさせたくないと願うものですけども、自分もがっかりしますし、相手もがっかりしてしまうことが繰り返されているのではないでしょうか。そうですね、私はもう家族は知ってるんですけども、結婚を申し込んだ時にですね、両親の前に大丈夫かと言われまして、なぜ言われたかというと、結婚の挨拶の時にですね、一緒に苦労させてくださいと、お嬢さんにというふうに両親に言ったせいで、まあ正直ではあるんですけど、不適切でしたよね。でも普通は、私を信じてほしい、絶対後悔させませんからと言って、まあそれ本気で思って、申し込むんではないかと思います。しかしそれを、成就するのは難しいです。しかしイエス様はこう宣言されました。私が道であり、真理であり、命なのです。イエス様はこの言葉の通りになされましたし、なしておられます。決して失望させない、救いを与える主を信じていただいたのですから、これが真理に従うことによっての意味です。次にペテロはこう進めます。魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですからと。キリストに従った者は魂を清められ、偽りのない兄弟愛を抱くようになったと告げます。魂が清くなった。確かにイエス様は罪から救ってくださり、私たちを神のものとしてくださいました。 清くなったの第一段階は、神のものとして、清い神のものとして結びつけられることです。清いことは、神様のあり方の第一と言っていいでしょう。神様には罪がありません。絶対的にこの方は清いお方です。そして私たちが清いと言える状態は、神のものとされて神と一致して歩んでいる状態が清さです。自分が清いと思っていることでは不十分です。神のものとされ、神によって清くされた結果、真実な兄弟愛を抱くようにされたとペテロは告げます。清い神の性質は第一に愛です。すべてのものを愛し、慈しむために犠牲を惜しまない愛です。この神の愛に比べて、人は愛さなければと思いつつ、つい自分のことが先に立って、そして自分にとって益だな、自分がこれでいいと思えるものしか大切にできないという部分があります。しかし、救いによって神の愛が注がれるとき、神の愛に満たされます。そして神の愛に促されて、神様が愛するものを神と共に愛するように変えられてゆきます。それはごまかしや打算のない愛です。神の愛がどんなものであるか、今日入門クラスでもいただきましたけれども、第1コリントの13章の4節以降に、愛がどんなものかということが記されています。新約聖書346ページの上の段からです。愛とはこういうものです。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐え忍びます。この愛が注がれて、神が愛してくださったように愛するように変えられたのです。ですから、ペテロは互いに熱く愛し合いなさいと命じることができたのです。イエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この命令を与えられましたが、それは先ほど第一コリントの13章にあるようにしなさいということです。そのことによってどんな祝福があるか、第一ペテロに戻っていただいて4章の8節を見ていただけますか。第一ペテロ4章8節。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。こうして、平和や喜びと感謝と希望が巻き起こります。また、ローマ人の手紙の12章10節、開かなくて結構です。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして 尊敬し合いなさいとあります。そしてこの愛によって救いを証し、神から生まれたものだということを証しできます。愛し合うことはもちろん旧約時代から命じられていましたけども、それは守れませんでした。しかしキリストは守れる教えとして、命令として、愛とともにこの命令を差し出してくださったんです。キリストが可能とされましたから愛し合うのです。さて、真理に従う、つまり救いをいただいた、その救いは朽ちない種によるものですとペテロは第一の手紙1章23節に明かししています。もう一度第一ペテロ1章23節をお読みします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。神の言葉は朽ちない種です。天地が滅びても滅びない、そして良い実を結ぶ種です。朽ちる種とはどんな種でしょうか。それはこの世のものですね。しかし朽ちない種は永遠の救いをもたらします。イエス様はニコデモと会った時に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとヨハネ3章3節に明かしされました。新しく生まれなければ、神様によって新しく作られなければ、神の国を入るどころか帰り見ることもできないと告げられたんです。このことをキリストは実現してくださいました。有名な第2コリント5章17節に、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたとある通りです。新しく生まれなければ神の国に入れない。新しく生まれるためには死ななくてはなりません。しかし人は一つしかない命を犠牲にされたら、もう二度と起き上がることはできません。死んだらそれまでと世間に言われている通りです。しかしキリストは身代わりに死んでくださいました。こうして死ななければ解放されない罪からの解放がキリストによってもたらされました。私たちは死んでも自業自得なだけですけども、キリストは罪のない方なのに身代わりに死んでくださったからです。そしてキリストはよみがえって、罪に死んで神に生きた命を私たちに与えてくださいました。このことは信じた時に実現しています。まあ、それはちょうど難病を手術されたのと似てるでしょうか。もう眠っていて何がされたか麻酔によってわからないんですけども、確かに痛みはありますけれども、治ってもう大丈夫と言ってもらえます。イエス様は信じた者にもう大丈夫と保証してくださいます。二度目三度目は必要ないんです。パウロは こう告げています。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に死んで、罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと。そのことはすでに起こっているのですから、認めなさいと教えています。こうして、御言葉は、朽ちる種とは違って、朽ちない実を結んでいきます。この世のものはですね、死によって失われますね。どんなに技量を蓄えても、どんなに財産を蓄えても、どんなに人間関係を蓄えても、死んだらなくなってしまいます。命とともに実績も、またいただいた知識も、作り上げたものも、死を前にして色褪せ朽ちてゆきます。しかし御言葉は生きた種としていつまでも残る実を結びます。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。先ほど読みました第一コリント13章の終わりに告げています。そしてこの朽ちない種は信じた時から朽ちない実を結んでいきます。困難にあって体が弱くなり、また年を経て弱くなっていく時にも、内なる人は日々新たにされていくのです。老いや病や、そして衰えは、朽ちないものがますます明らかにされていき、朽ちない天の御国に近づいている希望の時でもあるんです。神様は私たちにこのように執着しないように衰えを与えてくださったのでしょうか。パウロはこう証ししています。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますと。こうしてやがて朽ちるべきものが朽ちないものを着て、そして御国に入れられます。さてペテロの手紙の第一の一章に戻っていただけますか。いつまでも残る神の言葉によるのですと23節の終わりにありますが、その神の言葉は何か、さらに具体的に示しています。24節と25節をお読みします。人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。この24節の言葉は旧約聖書の引用です。イザヤ書の40章6節から8節です。開ける方は開いてくださいますか。イザヤ書40章8節から、旧約聖書1230ページ、イザヤ書40章の6節から8節をお読みします。 叫べという者の声がする。なんと叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。死の息吹がその上に吹くと、草はしおれ、花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。こう、朽ちない神の言葉について告げた後、9節もお読みいたします。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々にへ。見よ、あなた方の神よ、と。こうして、イザヤ書は40章から、輝かしい福音の予言に入って行きます。先ほども申しましたように、神の言葉は生きていて働き、朽ちない実を結ばせます。神の言葉は、世界を創造し、命を与えました。しかし、人は罪によって、せっかくの神様との結びつきを壊し、滅びるものを朽ちぬものになってしまいました。すべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がりました。聖書が告げている通り、人はどのようにしても罪と死を克服することができません。聖書は告げていますし、歴史が証明しています。どんな理想を掲げた努力やまた技術も残念ながら罪と死に対しては焼け石に水です。しかし、聖書の約束の通りに、キリストは人となって私たちのところに来られました。聖書の預言の通りに、ご自分の命を犠牲にして、罪の許しを与えました。約束の通りに3日目に、死者の中から蘇って、ご自身が救い主であることを証明し、罪の許しと尽きない命を信じる者に与えてくださいました。福音がそれを約束し、そして信じるときにそれが実現します。そして完成していきます。福音を告げるイザヤ書は、このように招いています。もう一度イザヤ書に戻っていただけますか。55章6節からです。1262ページ、旧約聖書。6節から11節。イザヤ書55章6節から。主を求めよ。お会いできる間に、呼び求めを近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪は、天から降って、元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させ、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。 キリストはこう宣言されました。マタイ24章35節、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して絶えることがありませんと。私たちの福音は愛の実を結ぶ朽ちない種です。この真理を信じて御言葉に自分を委ね、主の愛のうちを歩みましょう。御言葉は私たちを許し、作り変え、そして愛で満たし、実を結ばせるのです。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、このように素晴らしい救いを与えてくださった主に感謝いたします。どうかこの朽ちない種である御言葉、福音を私たちが心に受け、また抱いて実を結んでいけますように、どうか導いてください。